20田中隆。21未来クラブ。1富士見市総合計画について。問い、次期総合計画の基本的な考え方は。答え、市役所内で共有するだけでなく、市民に広く理解していただき、オール富士見で計画を推進していくことが重要だ。問い、計画の策定体制は。答え、審議会のほか、市民ワークショップや団体へのインタビューなど、他自治体の例も参考に幅広く検討を行っている。問い、市民に理解される工夫は。答え、策定過程も含め、分かりやすい情報提供が必要と考える。2平成31年度予算編成方針について。問い、基本方針をどう反映させるか。答え、重点施策をしっかりと当初予算に反映させるために、限られた財源を計画的かつ効率的に活用し、11万市民の期待に応える力強い予算を編成したい。問い、部局間連携は重要だが。答え、全庁的な連携・調整を図るほか、作業部会でも検討し、予算要求されると認識する。21、加藤清、公明党。1、今後の生産緑地の取り組みについて。問い、面積要件緩和に向けての条例制定について。答え、法改正の趣旨や実態等を踏まえ、条例制定への準備を進めている。2、自殺対策基本法改正後の市の取り組みについて。問い、町内の取り組みは。答え、町内で横断的に自殺予防対策に取り組むため、15人の所属長を委員とした富士見市自殺予防対策町内連絡会を設置し、計画的に取り組む。3、市民からの要望について。問い、市道第611号線の拡幅と水路整備について。答え、公共下水道の敷設計画があり、既存の水路環境が改善されることや、通学路としての指定もあることから、部分的な改良について検討していく。問い、栗谷津東公園脇の市道第2113号線と市道第2110号線の補修について。答え、段差の解消には、道路全体の改修が必要。全体的補修までの間、通行に支障がないよう部分的な補修を実施する。
22勝山翔、草の根。1市役所業務と人員配置は。問い、昨年度職員の最長の時間外労働は月何時間だったか。答え、一月で87時間だった。問い、平均時間外労働時間は。答え、一月で約10時間だった。問い、兵庫県神戸市で行われている外部の有識者と若手職員が課題に取り組む例を参考に、業務改善を行ってはどうか。答え、興味深いので研究したい。2. 電気自動車の活用と災害対応について。問い、本市の公用車に電気自動車はあるのか。答え、以前はあったが今はない。問い、電気自動車の導入・維持費を軽減しうる公用車カーシェアリングについての見解は。答え、参考にしたい。問い、電気自動車の災害時の活用は何が考えられるか。答え、 投稿機や携帯電話への充電などが考えられる。3. ラグビーワールドカップ2019について。問い、パブリックビューイングを行ってはどうか。答え、田んぼラグビーの皆さんなど市民共同で行えないか考えていきたい。23. 加賀七重草の根。1. 犯罪被害者支援の取り組みの充実を。問い、
埼玉県犯罪被害者等支援条例制定後、本市の取り組みは。
答え、研修会への参加や広報で窓口があることを周知した。問い、さらに業務を充実させるため本市に犯罪被害者等支援条例の制定が必要ではないか。答え、制定している自治体が少なく研究している段階である。 2. 子どもの居場所の充実を。問い、プレーパーク等子どもが遊べる公園を市民と共同で検討することが必要では。答え、先進事例を研究する。 3. 男女共同参画社会を目指すための取り組みの充実を。問い、配偶者暴力相談支援センター DV センターは人口10万人以上の自治体には設置することが努力義務である。本市も早急に設置すべきでは。答え、庁舎内に設置する場所がないことが課題となっている。問い、庁舎外に設置することについては検討したのか。答え、情報共有が課題。庁舎内への設置を第6次基本計画に盛り込むことを検討中である。24. 村本博史草の根。1. 障害を持つ方への支援について。問い、聴覚障害の方などに優しいメールやチャットでやり取りのできるネット119緊急通報システムの登録を市役所でも受け付けてもらえないか。答え、近隣市町の動向を踏まえ利用者拡大に取り組んでいく。 2. シティゾーン開発に伴う富士見市の将来像は。問い、魅力を高める総合開発のために外部の人材を活用しては。答え、人的ネットワークは重要。今後活用など検討していく。問い、コストコやイケアなど有力商業施設を誘致する考えは。答え、今の制度だと難しいが国や県の動向を注視しながら最適な土地利用を検討する。問い、県が富士見市の意向を聞くと言っている。企業誘致について市が積極的に提案すべきと考えるが。答え、市長のトップセールスも含め企業局と連携しながら誘致に努力していく。 3. 人生100年時代を豊かに。問い、健康面、生活面、経済面で豊かに暮らすための政策は。答え、体制整備や周知に努める。25. 今成裕太草の根。1. 水子の地名について。問い、水子の地名については違和感を持つ人や敬遠する新規住民、愛着を持っている方など様々いるが、このような意向をどう捉えているのか。答え、様々なご意見があることは認識している。問い、水子は番地が7000番台まであり飛び地もある。番地での住所の特定は困難で緊急車両の遅れや郵便の誤配達があるのが現状である。 住居表示、丸丁目、丸番、丸号を行う必要性があるのでは。答え、地域住民の意向の相違が原則である。問い、当該住民に向けて地名や住居表示についてアンケート調査を行ってはどうか。答え、地域からご要望があれば実施することは可能である。 2. 災害廃棄物について。問い、本年大雨や強風により屋根などが破損し災害廃棄物が出た、市はどのような対応をするのか。答え、個人所有の災害廃棄物は罹災証明書を発行し、廃棄物の処理手数料の減免を受けることができる。26、寺田良、日本共産党。1、国保税の多子減免制度について。問い、今年度より所得が400万円以下の世帯では、22歳以下の第3子目以降の被保険者の均等割額が全額免除されている。現在の申請者数は。答え、11月末現在で対象133世帯中100世帯が申請済み。問い、申請制ではなく初めから減免した納付書を送ることはできないのか。答え、申請減免はあくまで本人からの申請が必要である。問い、仙台市は18歳以下の均等割額を3割減免し減額した納付書を送っているが。答え、仙台市は子育て施策、本市は国保税値上げの激変緩和策として実施している。今後国の動向を見ながら考える。 2. 保育所等保育施設の入所申請受付期間のさらなる拡大を。問い、県内39自治体を調べた。5日間以下は本市を含め6自治体、6日から10日間が17自治体、11日間以上が16自治体あった。2時間以上を待つ状況を考慮し、受付期間の拡大を。答え、集中したのは初日のみ、分散させるよう工夫する。27、小川拓海、日本共産党。1、市内公共交通について。問い、市は市内循環バスの高齢者特別乗車証を有料化するとのことだが、無料で継続するべきだと考える。市長の見解は。答え、持続可能な事業とするため有料にする。問い、これまで高齢者特別乗車証が果たしてきた積極的役割についての市長の認識は。答え、移動の自由や病院、市役所、駅などに行くのに使われてきたと思っている。問い、市の高齢者保健福祉計画では特別乗車証について利便性を損なうことなく利用を推進するとされているが、有料化では利便性が損なわれる。こうした市の計画を踏まえた上での市長の判断なのか。答え、有料化に抵抗感があることは想像している。今後デマンドタクシーを導入するが、高齢者や市民全体の移動を10年先まで担保しなくてはならないので、無料を撤廃し受益者としての責任をいただく。問い、市内循環バスの見直しも同時に行うべきでは。答え、デマンドタクシーの本格運行後に必要があれば見直す。 28、川端克弘、日本共産党。1、がん対策について。問い、日本では1981年からがんで亡くなる方が第1位である。今は2人に1人ががんにかかると言われており、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られることが必要である。がんが発見された方や診断結果が要検査の方への対応はどうしているか。答え、要精密検査となった方には医療機関からの受診勧奨を行っている。また再受診の確認については医療機関が行い、市に報告をいただいている。問い、国はがん対策推進基本計画を策定しているが、この計画に基づく市の政策的な考えはどうなのか。答え、がん対策計画の科学的根拠に基づき、がん予防・検診の充実を進めていく。問い、がんに対する正しい認識を持つために、埼玉県立がんセンターが行っている出張医療講演をお願いしてはどうか。答え、埼玉県立がんセンターの100種の出張医療講演リストを拝見したが、とても良い制度なので今後検討していく。29、篠田剛、公明党。1、災害対策について。問い、避難所開設キットについて。答え、誰もがスムーズに避難所開設を行うことができるほか、防災訓練の際に活用し、より実践的な訓練が実施できるものと考えている。問い、液体ミルクの備蓄について。答え、市内小中学校の防災倉庫に粉ミルクを備蓄しているが、常温で保管及び授乳ができる液体ミルクはお湯を使わずにすぐに授乳でき、柔軟な災害対応が可能になると考えている。問い、災害時の保育所などにおける授乳対応について。答え、保護者のお迎えが遅れる場合に備え、粉ミルクなどを準備している。液体ミルクは価格などで当面導入できないが、卓上カセットコンロ等の購入を検討していく。問い、避難所環境対策としてミストシャワーの導入について。答え、行田市は熱中症対策として小中学校24校に約15万円の費用で設置、ランニングコストは1時間約 5.5 円とのこと。体感温度を下げる効果がある。32、次回3月定例会の予定。2月19日火曜、開会、議案説明。22日金曜、25日月曜、26日火曜、議案総括質疑。28日木曜、3月1日金曜、4日月曜、5日火曜、13日水曜、常任委員会。6日水曜から8日金曜、11日月曜、12日火曜、市政一般質問。18日月曜、委員長報告、採決、閉会。日程は変更になる場合もあります。33、議会を傍聴してみませんか。市民の皆さんの代表である議員の活動や審議の状況を直接傍聴してみませんか。議会事務局で住所・氏名を記入し、傍聴券を受け取り、傍聴席に入ることができます。また、手話通訳を希望する場合には、 早めに事務局へお知らせください。なお、ご希望の日に対応できない場合もありますので、あらかじめご了承願います。34、平成31年の定例会の開会日及び請願陳情締め切り日のお知らせ。3月定例会、開会日2月19日火曜、請願陳情の締め切り日2月4日月曜。6月定例会、開会日6月4日火曜、請願陳情の締め切り日5月20日月曜。9月定例会、開会日9月3日火曜、請願陳情の締め切り日8月19日月曜。12月定例会、開会日11月26日火曜、請願陳情の締め切り日11月11日月曜。定例会の開会時間は午前9時30分からです。請願陳情の締め切り時間は締め切り日の正午までです。日程は予定ですので変更になる場合もあります。事前に議会事務局にお問い合わせください。